曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組はクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る情報バラエティ番組です。グルラジ第4週目、進行のコミです。
クスノキです。
ピッチです。
はい、ということで本日はですね、前半で沖縄路線バスの旅、後半で恋するコミちゃんをお送りします。最後までどうぞお聞きください。ということでですね、最近
マイクね、マイクのところにね、口元、
はい、すいません、声届いてない、はい、
届いてない、
ごめんなさい。はい、最近沖縄イベントが多い感じがするんですけども、うんうんうん、なんか今日も楠木さんどちらか行ってきたということで、
イベントというか、
あ、イベントじゃないんですね。
ちょっとね、テレビで話題になってるパンがあるんで買いに行ってきたんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはい
はい、このシュリッパン、
シュリッパン、
見せてこれこれ、
シュリッパン、
これですね。
見たことあるロゴだぞ。
見たことありますかね。沖縄ローラカル番組のコキザインプラスという番組、 QAB で土曜日の深夜24時45分からやってる番組なんですけど、その中のコーナーで一本グランプリみたいな感じのシュリッポングランプリっていう、ね、コーナーがあるんで、私これ大好きでよく見るんですけどね、それのなコラボ商品みたいな感じで、首里にある金城ベーカリーさんというところが、限定で12月2日までの限定で、出しているパンでございましてですね、これ11時と14時に焼き上がるらしいんですよ。
2回1日2回、
うん、で今日私12時前に行ったんだけど、もう完売って言われちゃって、
早
っ、
めちゃくちゃ人気ですね。
そう、めちゃくちゃ人気らしくて、じゃあ2時に取り置きできますかって言ったら大丈夫ですよっていうので、
あ、取り置きもできるんですね。
そうそう、取り置きできるので、取り置きをお願いした方がいいと思います、絶対欲しい人は。
そ
したら2時にちゃんと、あ、3時前かな、行ったんですね、私取りに。そしたらもう午後の分も完売しましたって言われましてですね。
パンの取り置きって珍しいですね。
珍しいですよね。で、興味のある方ぜひ、美味しかったです、柔らかくてね、チョコ味です、チョコ大丈夫な方はぜひ食べてみてほしいと思います。
チョコ味なんですね。ということで、明日、あ、その前にですね、ツイキャスの方を読ませていただきます。ナナポンタンセブンさん、ナナさん、こんばんは、来たよということで、
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
毎週来ていただいてる長谷川さんですね、こんばんは。
こんばんは。
略してグルラジです。
グルラジ、
はい、よろしくお願いします。皆さんもね、
はい、
よろしくお願いします。で、明日は何の日ということで、明日何の日か、11月25日なんですけど、何の日かご存知ですか？
全くピンとこない。
前回はね、1ヶ月前、
イブイブクリスマスということでですね、
はい、
まあ、残念ながら違うんですけども、明日ハイビジョンの日という、
ハイビジョンの日
ご存知ですか？
知らない。
ハイビジョンの日です。
だな、
まあ、知る人ぞ知るハイビジョンの日なんですけど、はいはい、こちら郵政省と NHK が1987年にですね、ハイビジョンテレビの操作線の数、映像の数で、映像の映す本数の数が当時1125本だったことから、11月25日を記念日に制定したらしいんですね。やっぱピンってこないですよね、言われても。
ピンとこなかった。
ちなみに今は 4K ハイビジョンは2160本と倍になってるらしいんですけど、どうです？
どうです？結構無茶ぶり来たよね。
はい、ということです。もう一個11月25日ありまして、はい、こちら OL の日
っていう、 OL の日
じゃないですね、我々
OL じゃない、
OL ではないです
けど、まあ、明日 OL の日ということでですね、はいはい、こちら働く女性の異業種間交流サークル OL ネットワークシステムさんがですね、1994年に制定したもので、1963年に初めて OL という言葉が女性週刊誌の女性自身に、11月25日号に載ったことから、 明日が OL の日ということで決まってるんですけども、はい
は
い
は
い、
なるほどね。
これもうマニアックこれも、うん、
へーみたいなね、
へーみたいな、まあ、知識が増えたかな11月25日の
でもぜひぜひあのひけらかしてほ
しいおーって言われるか分かんないけどね。
そうそうそうそうそう、はい、もしあの何かまた何々の日っていうのをご存知な方、はい、メッセージいただけたら嬉しいです、はい、
11月25日でね、
はい、グルクンラジオ略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターやインスタグラムなどにひらがなでハッシュタグ、グルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクンドット沖縄までお願いします。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方いただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントをお待ちしています。バスの旅コーナー始まります。レチとコミが配信しているポッドキャスト番組旅ズンズンの番外編となっています。沖縄の路線1から777まで順番に路線ごとにくじを引いて当たった停留所で途中下車します。今回はグルクンラジオということでグルクンを数字に置き換えて9690、はい、9番線の石見営業所から6駅進んで9駅進む旅をしてきました、今回はその前半線6駅目の平バス停に途中下車してきました。
待合室
趣あるよね。
なんか趣ある、
すごい匂いも趣ある匂い
した趣ある匂いした。石見営業所からの出発です。
はい、9番線に乗ります。
9番線乗りますよ。はい、というわけで6駅目平バス停を目指して、はいはい、平バス停といえば
末吉公園
しかなさそうだったので、ね、とりあえず末吉公園へ
向かいましたね。
行ってみました、うん、はい。はい、6駅進んで、
そうですね、
平に着きました。
イエーイ平。
ちょっとね完全に隠れてて全然平ら感がないんですけど
それで
見上げてるね。
それで私たちはどこへ向かう。
末吉公園に。
末吉公園に行きましょう。
末吉公園で初めてこれで知ったんだよね。
いや、私はちょっと存在知ってた。
末吉公園
行ってみたいなって。あの末吉公園御朱印がもらえるから。
御朱印がね。
そう、
御朱印がね、
御朱印がもらえるってことでね、事前に調べてたんですけど、2人で。あれ、あのコミちゃん御朱印帳は。
すごいね、綺麗やの。やっぱ
いやいやいやいやいや、秋だね。秋だねじゃなくてさ、御朱印帳は。
御朱印帳、
あ、御朱印帳はあの2冊あるんですけど、両方とも風で寝込んでたみたいで置いてきました家に
そうなんですね、うん、ちょっと御朱印帳を、ね、集めたくて。
そうそうそうそう、
はい、あの末吉神社があるっていうことで行ってみたんですが、
うん、
楠木さんも末吉神社に行ってみたいということで。
そうそう、行ってみたいなと思ってたんですけど、場所がねちょっと分からなくて、見えるんだけどね分からないっていうのがあって行ってみたかったんですけどね。
なんかちゃんと公園のなんかになってる。
なってる。じゃあ御朱印のところも意外とスムーズに行けそうじゃない。
なんかいっぱい路駐してあるけど
沖縄らしいね。
沖縄らしさ。
あー、へー、すごい、こんなあってんだ。
全然全然ね、楠木さんがどうやって行ったらいいか分かんないって言ってたけど、
そうそうそうそ
う、全然車で通れるし。
なんだ、
よかった楠木さん迎えに来てもらわなくて済むわ
すいませんって。
そしてなんか石畳になった。
シュリっぽい。
シュリっぽい。
あ、すごい綺麗。
あ、すごいね。
めっちゃ整ってんじゃん。
っていうかすごい散歩しやすいじゃん、ね、このコース。神社にはいつ着くかよくわかんない。
あれ神社。
あれ？あんな遠いの？え？え、待って待って、それさ、Google 先生徒歩10分って言ってなかった？
山登りになる。待って。
めっちゃ遠かった。
めっちゃ遠かった。うん、あの迷子になったら楠木さんにあの迎えに来てもらうっていうのが路線バスのルール。
そうそうそうだよね。
あの来れないよね。
来れなかった。
うん、山これは来れるのか。私もね車今路中とか言ってるけど大丈夫かと思ったけど。
うん。うん、来れるのかな。車も一応ありつつ
あるある公園はね。そこまでは行けますよ。
うん、そこまで行けるけど、うん、そこからが険しい道のりがずっと、ね、
山奥
続いちゃうっていう。ペットボトル落ちてた。でもなんか何か橋だよ、
滝見橋、
滝見橋、
え、滝
あんの、あ、音がする、え、でもめっちゃ水きれいやん、
すごい、
こんなとこ沖縄にあったの、
ね、
こんな那覇市内に、
もっと滝らしい滝がありそうな音してるよね、
え、滝あるよ絶対どっか、
滝だ、
あ、え、これ
上だ、これ
あ、上からちょっと上から流れてる、あ、これ、
ということでめちゃくちゃ綺麗な滝が、
うん、ちょっとあの小さいサイズの、うん、大きい滝ではなくて小さい滝が流れていて、
音だけは一丁前だったよね
一丁前な、うん、音だけ聞こえてどこどこって言ったらすごいちっちゃめの滝が流れていて、
ね、でもめっちゃ綺麗だったよね、
うん、ホタルが見れるそうですね、
そうですね、あの水綺麗なんでね、ホタル見れますよ、
見てみたい、
見てみたいな、
ね、うん、来年ね、
来年ね、行ってみましょう、
行ってみましょう、はい、
多いなここ分かれ道、これ一人で来たら多分心折れるよ、
どっちだろう、あの、ね、こっちの道は多分 Google マップには出てこない、
安全にこっち行く、
こっち行こう、
こっちなんだろう ねちょっと一回登ってみる、
見てみよう、高台かもしれないし、すごい急斜面、すごいなんか作りました感がやばい、
絶対これね神社に続いてる気がする、ね、こんなに新品になったもん、
すごい、
やばいぞ、
やばい、足にもはや乳酸が、
いや、なんかここの階段さ、うん、ちょっとさ段が高くない、
はい、そうそうなの、
足がいつも上げるよりちょっと高めに上げてるから、
ね、優しくない、
というわけでね、だいぶ険しい階段を登ったんですけれども、うん、この先に神社はありませんでした、
残念ながらね、すぐなかったよね、
まだ道のり続いていきます、ね、
はい、超長かった、うん、階段もね1段30センチか50センチある階段でね、めっちゃ高かった、
うんうん、そんなに高いかな、
う
ん、
そう高くなかった、気のせい、うん、心持ちね、
50はないでしょう
1メートルの半分か、ない
ね、絶対スニーカーで行った方がいいです、西吉公園、本当に、あとに着いた、
向こう
あっち行けば、
はい、
きっとあるんだよね、
きっとあるって、
あとじゃなくて、
うん、あとじゃない、私たちが求めてるのは、
ご朱印帳を持ってきたのよまさかの、あ、なんか地味にな んか石畳の坂道って怖いぞ、うんうん、雨が降った後だし、
ね、豪雨とかじゃなくてよかったよ
ね豪雨だったら多分今日収録してないよ私たち、はあ、やばい
このハーハーぐらいでどんだけ険しいか分かったと思うんですけど、うん、
だいぶカットしてるんですよ実は、
でこの先にお墓があって、カンナペーチンさんという方のお墓があって、うん、あの下にサメのモチーフが、う
ん、なんか魚の模様があった、
うん、あれサメね、なんか昔サメに助けられたことがあるみたいで、
嘘でしょ
いやサメだって、
いやイルカかなんかだと思うい
やサメに助けられたカンナペーチンさんのお墓があります
この辺、よいしょ、足がつりそう、こんな涼しかったのにさっきの階段ですごい汗かいた、
そうめっちゃ暑いな、
多分滑らないようにとかいう緊張感もあったから、よいしょよいしょよいしょ、着いた、
いやもうほんとめっちゃ疲れたね
、うん、疲れた、
30分ぐらい歩いたもんね、うん、ここまで、
これが末吉神社に着いたシーンです
本当に、でこれなんですけど、あの室町時代に小太久王さんが建てたと言われておりまして、うん、であの沖縄戦で砲撃を受けて一回壊滅状態になってるんですけども、1972年に復元したみたいです、
だから綺麗だったんだ、
そうそうそう、うん、で御朱印
もらえなかった、開いてなかった、なんで
三が日しかやってないから
御朱印帳持ってったのにな、
ね、調べてから行こうね今度からね、うん、
ちょっと待って、
しかもコカ・コーラ、
しかもちゃんと自然に溶け込むグリーンの自販機だった。
ちょっと感あるね。待って待って、
そうです。これ販売中じゃない。販売中じゃないよこれ。
そう。
これ
ついてない。
ランプついてないもん。
嘘でしょ。何このぬか喜び。あ、だから絶対飲み物は持参してください。あった。
本当に？
同じ色のやつだけど。
本当にこれは。
販売してない。これも。
販売してない。
ということでですね、自動販売機が、公園の入り口あたりにしかなくて、でも結局、往復1時間かかったので、ものすごい喉カラカラで、やっと見つけた自動販売機、コインがガンガン落ちてきて、
ざわざわしたよね。
うん。ちょっと帰り道はこのエピソードしかないぐらい、
本当に覚えてなかった。
疲れ果てて、
ねえ。
はは言ってる、音しか入っていないので、ここの自動販売機ちょっと長めにご紹介してみました、
うん、はい。
なので公園行くときは事前にちょっと水分買ってから行った方がいいです。
うちら1時間歩いたんだけど、
うん、
実はもうちょっとすごく楽な道があるみたい。
え、
ハズレから行くととても楽らしいですよ、噂によると。
それがGoogle で紹介されてた10分の道
かもしれない。
マップ担当今回コミちゃんだったんだけど
そうそう、マップ読めないからね、そもそも私、うん、
そっか、
次回から頑張る。
次回からよろしくお願いします、うん、
はい。
というわけでですね、今回はですね、グル君の、9番線の6駅進んだところ平に行ってきました、はい、でですね、ちょっと長かったので、うん、この度、うん、前半後半に分かれてます。でさらにグル君の9駅目まで進んだところを次ご紹介したいと思います。
はい、
はい、6駅進んだ天文前バス停での様子をお届けします。次回お楽しみに。
楽しみに。ということで始まりました、恋するコミちゃんのコーナーです。このコーナーはですね、デモデモだってが口癖の私コミが、過去の恋愛を振り返りながら、今後素敵な彼氏を見つけていくためにいろいろ反省していこうというコーナーですね。
はい。
でですね、リスナーの皆さんからの辛辣なメッセージ募集していますので、ぜひツイキャスなどでメッセージいただければと思います。
先にちょっとさっきのコーナーコメントが来てます、
うん、そうですね、
はい、マップ読めないのは痛い、
痛いですねただただ痛い女なんですよ
そんなコミちゃんの恋するコミちゃんというコーナーが始まります。
はい、はい、でですね、今ですね、彼氏もいなければ好きな人もいないというちょっと寂しい状態なんですけれども、出会いがなければ好きな人もできないということでですね、はい、昨日 FM 那覇の隣にある随所さんで開催された肉食男女の会というのに行ってきたんですよ、うん、
肉食男女の会、
はい、でも本当イケメンと美女揃いのすっごい楽しい会だったんですけど、
はいはい、
気づいたんですよ、私20代のイケメンが苦手
マジか
そう、苦手なんですよ。だからちょっと、うん、怖いじゃん、キラキラしてる人、
うんうんうん、そっか、
そうそうそう、
どんな人がタイプなの？
ちょっと闇を抱えてそうな方がタイプで、30、40、50ぐらいがタイプかなっていうことなんで、はあはあはあ、まあ、ぜひね、随所さんでいつか、そういう年代のね、男性との、うんうん、合コンセッティングしていただければと思っています。よろしくお願いしますということで、
はい、というわけで意見、はい、はい、コメント来てます。ヨッシーさん、こんばんは。恋愛コーナー間に合ったということで、
なんか楽しみに来ていただいたみたいです。すいません、ありがとうございます。嬉しいです。ということで、前置きが長くなりましたが、第1回目の恋するコミちゃんのテーマは浮気を許す許さないということでですね、こちらもツイッターでアンケートを事前に取っていました。で、はい、 アンケート4つ選択があって、1個目浮気された時に許さん別れるっていうのと、浮気別れんけど仕返ししてやる、あとは浮気したのでも好きだから今回は許すねというのと、浮気全然構わんどうぞどうぞということでですね、あの4つあったんですけど、
はい、ま
あ、個人的には、はい、でも好きだから許すねが多いと思ってたんですよ、
うんうんうん、
というのもあの私がそのタイプなので、
うんうん、うん、はい、そうだね、
そうそうそうそう、で、まあ、昔ね付き合ってた人が、うん、まあ、浮気したんじゃないかっていう時があったんですよ、
うんうん、
でその時にめちゃくちゃキレて、もう人生一キレて、もうコミちゃんとは思えないような暴言を使いながら罵ったんですけど、
はい、
もう罵ってる最中に、あ、でも私こんなに怒るってことはこの人のこと好きなんだなって
なんかダメな視界
そう
思考回路
そうそうそうそうって思っちゃってね、最終的にあの仲直りの方向に持ってったんですよ、
うん、はいはいはい、はい、
でまあ後々ね聞いた話だと、うん、彼曰く浮気はしてないって、
うん、浮気はしないんだ、
うん、って言ってるし、なんかまあ元々私が悪かったかなみたいなところもあったから、
うん、
ねまああの、まあ、切れて申し訳なかったかなって、
へー、そういう風に思ったんだ、
思ってるんですけれどもね、
でもコメントでは、うん、浮気はダメでしょ、許してまた繰り返すって来てますよ、
ごもっともです
肉食系意外とイケメンや美女が多いらしいですよとも来てます、
ね、あーなるほど、でもイケメンが苦手なので
じゃあなんかあのお魚を食べる系のなんか合コンに行ったらいいんじゃない、
和食系合コンみたいな、
和食系合コンに行ったらおとなしめのタイプが
確かに出会いたい、うん、すごい綺麗に魚食べる人と出会いたい私いやでもさ、うん、結局さ、うん、好きな人だったら許せちゃうくない、
いや私あの仕返ししちゃうに投票したね
怖いね、そうそう、だから仕返しって何するのと思ってこ、うん、あの自分で選択肢作ったはいいけど、うん、仕返しって何するみたいないやな
それは浮気してるね、根拠なしって先ほどのエピソードに来てますけど、
根拠はない、うん、根拠は、まあ、そもそも浮気がどこから浮気かっていうところなんですけど、
うん、
まあ、私は好意、まあ、を持って手をつないでデートしたところから浮気なんですけど、うんうんうん、まあ、その彼がしたことは女の子の家に一人泊まったっていうところで、
うんうんうん、
しかもナンパして出会ったこと
それ浮気じゃないのかな
えでも浮気じゃないって言ってたから、まあ、信じよっかなみたいな、
それでアンケートの結果はどうだったの、
そうそう、アンケートの結果は、うん、あの1位が別れる、
うん、別れる、
うんうん、ビビるよねこっちとしてはビビるよね、
うん、
で、まあ、2位が仕返ししてやる、
ほらほらほらほら
分かんないな、で3位と4位が同じで、その別れないっていう、その全然構わんよっていうのと、
うん、
浮気したのね、でも好きだから別れないっていうのが同率だったの、うん、悲しい、こっちとしては、うん、でもやっぱ世論は別れるっていう世論、
うん、世論はねそうだね、
そうだからやっぱそっちに行く方がやっぱ幸せになれるかなって思うんだけど、
うん
うん、どうですかね、
あのでも世間一般的にはみんな許せないっていうのが結果だから、
うん
うんはい、
で次回もですね、来週もあの、うん、恋するコミちゃんやるので、ぜひぜひまた聞いていただければと思います、
はい、
ということで次はですね、ぐるぐるファミリー募集の案内です。ぐるくんラジオでは番組を支えていただける方をぐるぐるファミリーと呼ばせていただき、ぐるくんのように大きな群れを作って番組を盛り上げていただきたいと思っています。ぐるぐるファミリーにはぐるぐるファミリー会員証、ぐるぐるぐるくんラジオステッカー、ぐるくんラジオの活動報告書の送付と、ぐるラジ総会過去仮にご招待します。でまたですね、あのぐるぐるファミリーの他にも継続して番組を支えていただける個人スポンサーと企業スポンサーの方も募集しています。今回放送したですね、あの沖縄路線バスの旅は動画撮影もしているんですけれども、個人スポンサーになっていただいた方には動画をノーカットフルバージョンで見ることができますので、ぜひぜひあのマニアックな方はお申し込みいただければと思います。 詳しくはひらがなでぐるくんラジオと検索していただいて、ぐるくんラジオ公式サイトからぐるぐるファミリーをクリックしてご確認ください。はい、はい、ということでですね、そろそろエンディングのお時間です。ということで、さて来週のですね、ぐるくんラジオ、略してぐるラジは11月の振り返りと、今週同様恋するこみちゃんをお送りします。今夜もですね、いろいろツイキャスでコメントいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また来週もぜひコメントいただければと思います。ということでですね、ぐるくんラジオはクリエイターチーム LT4 の提供でお送りしました。次回12月1日金曜日午後8時生放送でお会いしましょう。お相手はコミと
クスノキと
ベッチでした。さよなら。
またね。
また来週。